トップアスリート永野明のリオで会いましょう。
天神大名コミテンのスタジオから生放送でお送りしております、トップアスリート永野明のリオで会いましょう。お相手はトップアスリート永野明と
ふんちゃんです。
続いてはマンスリートークです。今月のテーマはあなたの会社の面白い新人さん。まあ面白い失敗でもいいんですけどね。
はい。
た
くさんあります。
僕自身もたくさん失敗してきたんですけど、
はい、
ちょっとうちのスタッフが、うん、ちょっとどころじゃない結構なチョンボをしまして、今週ですね。
はいはい、
で、まあ言うなれば、
うん、
切手を貼らずに投函してしまったと。あいたたたたたっていうね。うん、はい。僕はあいたたたじゃなくておいみたいな感じだったんだけどでね、皆さんもきっと大事なお手紙を、
はい、
大事なお手紙がゆえに早く出さないといけない、
はい、
ね、早く出して早くお届けしないとと思って、うん、切手を貼り忘れてポストに投函したことがきっと人口の8割ぐらいいるだろうと。
私もあります、
ね、
でもまあ大したことではなかったのでよかったんですけど、ね、
いや、それで ここで一つ、
はい、
皆さんにいい情報、ね、どこのポストに投函して、はい、そして分かるでしょ、どこのポストに投函したって、はい、そうするとその集配局、
はい、
ね、うんうん、郵便物を集めてくれる郵便局の窓口に行って、うん、あるいは次の日の朝だとどうかな、分かんないけど、とにかく行って、
はい、
どこどこのポストに間違って入れちゃいましたって言うと、取り戻し請求という手続きができるんですよ。藤野先生、知ってました？
いや、それ初めて聞きましたよ。
で、取り戻し請求をすると、郵便局の方が汗水垂らして探してくれます。一生懸命探してくれます。
そうですね。は
い、で、必要なのは自分が誰だっていうことと、どなたに、出したよっていうことと、どんな封筒でどんなやつで、で、例えば、ご住所とかね、
うん、
まあ、例えばもっと詳しく分かればいいです、
うんうん、
例えば赤いペンで書いたよとか分かれば、それも情報として持ってくださるようなんですけれども、うん、そうすると、例えば10通出しても10通見つかるまで探してくれます。ちゃんと野球しかなかったんですよってことはないみたいです。
あ、でもそれは ね問題ですもん ね。
いや、10個探してくれよって話なんだけど、はい、でそれを一生懸命郵便局の方がやってくださるという制度があるそうですので、ちょっとそそかしい、
うん、
新人さん、ね、いやだってね、分かんないし、あ、先輩に言われたから早く会社帰りに出しに行かなきゃって言って
慌てちゃったの
かパッて出しちゃうとかあるかもしれないじゃないですか。その時はもう入れちゃったら取り戻せんですからね、取り戻せませんから。で、ここで大事なのは、集配に来る郵便局の人を待ってこれを取っていいですかっていうのはできないそうです。
そっかそっか。
集配の郵便局の人にこれ僕のなんですけどっていうのは無理だそうです。なので、そこでいくら待って一生懸命やってこれ僕のなんで返してくださいって言っても無理なので、
うん、
必ず窓口に行くということらしいです。なんとなくね、そこに入れたからちょっと集配時間書いてあるじゃないですか、
はい、
ポストの横に、うん、だからそこまで待ってちょっとって言ったら返してくれそうな感じなんですけど、それはダメだそうです。
そうですよね、
証明するものもない、
証明するものがないのと、
ね、うん、
自分のしか入ってないってことじゃないじゃないですか、うん、たくさんの方のが入ってるので、そうすると誰のがどこにっていうのがバレてしまうの で、
ね、
まあ、特に個人情報の兼ね合いで、
うんうん、
ダメだというところだそうですよ。なかなか僕もここまできっちり調べたことはなかったんですけど、
うん、
まあ、僕もすごく勉強になったので。
あ、よかったですね、勉強。
なので僕が失敗したときは即郵便局に
迷わず
郵便局に、もうだから間違ってもいいやとね、
うん、
あ、でももう、
ね、
絶対間違わないですよ、
その方ね、その人は間違わないだろうなと思います、う
ん、それ実際何通出してたん
ですか？皆さんが思うはるかに多い数でございます。で、ちなみにですね、一人一人書類を書かないといけないんですよ、
うん、一人一人、
例えば10通出したら A さん
に
ていう書類と B さんにっていう書類、C さんにっていう書類を書かないといけないので
1枚1枚
1枚1枚要するにその紙を持ってして探すわけですね。
ああそっか、
はい、なのでなんか分かんないけどたくさん出して失敗しちゃったりとかすると大変なんで、
そうですよね、
投函する前に一回見てくれっていうところなんだけど、でもそうやって一枚一枚書類を書いて郵便局さんにお出ししないといけないということですので、郵便局さんも大変だと思いますし、何よりも書く本人が一番大変かなと。ハンコってよけいかないと思いますね、はい、なのでちょっと大変かなと思ったりします、はい、なのでと思ってます。はい
ですね、そういう新人さんからも学ぶことがあったんですよね。
可愛いねってことですよね。だからそうなると可愛いねとなりますと。ね、なんか郵便ネタが
あります
よ。
っていうか、なんか最近のね若い方々ってあんまり郵便とか使わないのかなと思ったエピソードが一つあって、で自分じゃないんですけど、ある時速達が送られてきたんですよ。で速達が送られてきて配達する人がちょっと申し訳ないんですけどみたいな感じで言われて、なんで速達なのにとか思って、すいません、速達料金が払ってわれてないんですよねと言われて、とか思って、
なるほど。
でよく見たらですね、封筒に速達って書いてあるんですよ。
あ、それ送られちゃうんですか、速達で。
そのまま送ら、
送ら、貼ってなくても、
貼ってなくても送られて、結局相手側が払う。
そうですね、
うん、はい、
それはよくわかります。
で後で事情を聞いたらやっぱり新人さんで、
速達のその速達料金の存在をちょっと知らなかった
という。
なるほどですね。僕以前ですねキャンペーンの仕事をしてまして、たくさんの応募物が、会社に届くと、例えば3ヶ月間で100万通とかね、そういう場合は結構キャンペーンの方、応募される方で切手を貼られない方がいらっしゃいます。
あ
なんて人だ。
いやでも時々そのキャンペーンのハガキによっては、はい、ほらこれ
ありますね。
ありますよね。
あります。主催者側がお支払いするっていうパターンもあるんですけど、明らかに貼ってない方がいらっしゃいますね。はい、でちなみにミニ知識というか面白いネタなんですけど、はい、目立つハガキは当選確率が上がるというね、都市伝説的なことがありますけども、確かに目立った方がいいかもしれませんが、はい、僕が今まで見たハガキの中では、はい、段ボール、大きい段ボールにハガキの内容が書いてあって投函されてるものですね。
でもあれサイズとか決まってるんじゃないですか。
そうですね。だからすごい料金を払って送っていらっしゃったり、
わざわざ。
はい。あとですね、ホタテの貝殻に書いていらっしゃるとかね。はい。あと、大きい、プラスチックボードに書いていらっしゃったりとか。まあ、たくさんそういう方もいらっしゃいますし、ただただ申し上げますとですね、今は全てコンピューターで管理されてますので、いくらハガキが大きくていくら貝殻で書いていくらカラフルにしてもコンピューター抽選ですから、
ですよ、
ね、はい、全く意味はないというところですので、みんなしっかりした完成ハガキに書いて応募されるというのが一番いいのではないかなと思っておりますけれども、
今の時代ってそういうハガキで応募するっていうのはあるんですか。
ありますよ。
まだあるんですね。
スーパーに行ったらすごくあります。
あ、スーパーのとか、
はい、ありますありますありますね、結構ありますので、
今なんかね、何でもネットでピッてしてるのかなと思って、
そう、両方やってるパターンもあるんですよね、なので、皆さんもし興味があればちょっとスーパーの脇のところとかね行くとぶら下がってますので、ね、ハガキが
たまにします。
はい、
なんかレシートとかもらって貼るやつとか、そうそう、なんか当たると嬉しいなと
思って、ああいうの楽しいんで、皆さんねちょっとやってもらえればいいなと思っておるんですけれども、はい、で僕今日ちょっと、お知らせというか曲はですね、はい、台風でしたので元気のいい曲がいいかなと思って、
はい
はい、スーパーフライでハイファイブ。
トップアスリート永野明のリオで会いましょう。
天神大名コミテンのスタジオから生放送でお送りしてまいりました、トップアスリート永野明のリオで会いましょう。お相手はトップアスリート永野明と
ふんちゃんです。
ということでエンディングでございますけど、今音楽の間でこう検証、私当たったことないんだよねみたいなね、
そう
盛り上がりを結構ね、はい、やっておりましたね。
面白いですね、検証って。裏話とかちょっと聞くと、
ね、なんかちょっと放送の中で言えないこともいっぱいあるんだけど、やっぱ応募何回も応募してる人がやっぱ当たりますね。
そうですよね、なんか映画とかよく当たってる人いますもんね。友達のお母さんとかいつも当たるんですよ、
試写会とかね。
そう、試写会、
はいはいはい、
あります、ね、あんなに当たるもんなんですね。
いや、なんかね、やっぱ当たるんだろうね、運を持ってるんだろうね、そこでね。
すごい、
そうそう、結構ね、ああいうのは楽しいです。知らないものとかロゴがついてるものとか、
はい、
当たったりするし、結構いいかなとかちょっと思ったりしますけどね。
面白いですね。なんか検証生活とかありますよね。
ありましたね。芸能人の方がこう検証を出して、こうそれだけで当たる、当たって生活していくってやつですよね。あの人ずっと全裸だったんじゃないかな。
あ、なんかそんなやつでしたよ ね。
なんかそれをすごく覚えてる。何が当たったかさっぱり覚えてないけど、やってましたね。でもなんかね、海外旅行当たる方とか、最近は賞金が1000万円までですね。いいんですよ。
あ、そう、検証で。
そう、検証で当たるのね。で、車とかね、当たるのとかね、いろいろありますけど、車当たった方とかね、こう当選の電話取っても、何言ってんのこの人みたいな感じみたいですね。
あ、もう全部詐欺って思っちゃいそうです
か。なんかね、現実的な感じしないんじゃない？
あ、まさかって思っちゃうんですね。
なんかね、リオで会いましょうも検証的にね、なんかこれを読まれたらこれをとかね、なんかできたら楽しいなとか思ったりもするんですけどね。まあでもちょっとね、帰り皆さんね、ちょっとスーパーに行かれて、あ、この検証だったら応募してもいいかなと、
はい、
よくね、秋なんかはビールのおつまみ的なのが当たったりとか、ね、お魚が当たったりとか、 お肉が当たるような検証もありますので、
はい、
まあぜひぜひ気にして見られてはどうかと思います。ということで、また来週、バイバーイ。
トップアスリート長野明のリオで会いましょう。この番組はレイズ株式会社の提供でお送りしました。